はい、それでは、実績者との対談音声2回目ということで、今日は S さんに来ていただいております。S さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ですね、また、青木さんの時のように、11個ぐらい質問あるんですけど、ちょっとまずですね、S さんの、自己紹介というか、現状を少しお話ししていただいてから、質問タイムに入りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。じゃあ、自己紹介ですね。
はい。はい、
今、先月末まで、元春さんに、いろいろ教わってました。まあ、S と言います。現状は、背取りを始めて、8ヶ月、9ヶ月目ですね。現状、数字でいくと、先月末で売り上げが一応290万ぐらい。利益で、一応、ざっくりとまあ大体30万ぐらいは確実に出ていて、副業でやってます、
そうですね。先月手痛いミスがあったんで利益だいぶ下がっちゃいましたけど、
そうですね、
まあ、それでも30万ぐらいは出てるっていう感じですか、はい、
そうですね、
そういうことですね。まあ、そんな感じで、元々っていうか、その企画が始まったのが4月ぐらいだったんですけど、4月ぐらいは月商ってどれぐらいでしたっけ？
ですね、4月は、4月は末で締めると、100万ぐらいだったんですね。弱、うん、ぐらいですかね。
じゃ3ヶ月で、まあ、大体、約3倍ぐらい。
そうですね。
で利益、ごめんなさい、利益としても、あれ、利益の3倍ぐらいでしたっけ？
利益は、そうですね、まあ、ざっくり、まあ、3倍弱ぐらいですかね。
3倍弱ぐらいまで増えましたね。まあ、失敗なかったらもうちょっと増えてたって感じですね。
はい、あ、もう全然増えてますけどね。はい。
まあ、そんな感じで、月商をぐっと上げられた方に今回来ていただいております。ね、そうですね、月商100万付近の方だとかっていうのも、どうやってそれ以上の壁を破っていったかっていうのは聞けるかなと思うんで、では、質問の方に入らせていただきたいと思います。ですね、一つ目の質問なんですけど、企画のどこに惹かれて参加したのですか？
はい。はい、まず、その自分の住まいとか、
はい、
もちろん最初実店舗をメインでやっていましたし、実店舗メインでずっとやっていこうっていうふうに当初は思ってたんですけども、まあその生活スタイルとか、住んでる場所とかからしてちょっと厳しいなっていうのを感じたので、まあ電脳を始めていたので、その電脳を教えてもらいたいっていうのは一つと、もうちょうど無料の勉強会に参加させていただいたりして、
はい、
その企画前に、その元春さんとこう交流というか、その接触をしている段階で、まあ、なんていうんですかね、自分とこうタイプが似てるなっていうのが、ひしひしと分かってたので、
はい、
すごくこう、なんていうの、お手本として、ものすごい、こう、やりやすいんじゃないかなっていうのもあって、もう、迷わず入った感じですね。
ああ、ありがとうございます。ちなみに、ウェルスダイナミクスっていう、その、自分の特性を知るやつがあるんですけど、まあ、僕、メルマガとかで、そういうの出してるんですけど、まあ、それでも、同じなんですよね、タイプが。スチールっていうタイプで同じなんで、まあ、そういうところで、合ってるなと思っていただいたのかなと思うんですけど、まあ、そういう感じで、入っていただいたというところですね。
はい。
わかりました。では、次の質問に行きます。電脳仕入れ先は複数ストックして、定期的にチェックしていると思いますが、何店舗リストアップしていますか？ また、チェックはすべて目視で行っていますか？それともツールを作って行っていますか？それとも外注にしてますか？
はい。すごい、あれですよね。理想の、う
ん、はい、
あの質問ですよね。理想っていうか、その、
はい、
すごいなと思うんですけど、
はい、
正直なところ自分は、複数ストックはあるんですけど、定期的にチェックはほとんどしてないですかね、今。もう本当現状ですけどね。現状は、定期的にチェックしてるとこはほとんどなくて、何店舗リストアップすらしてなくて、チェックもしてないですよね。それツールなんて全く使ってないし、外注もまだしてないので、まあ、これからしたいと思ってるんですけど、も
う
全くこの辺は、でたらめにやってますかね。っていうのを本当申し訳ないんですけど、ただ、あの、うん、まあ、逆に言うと、うん、あの、うん、今ですね、メールが来たらそのお店のメールを見て注文するっていうケースが一番多いかもしれないですね。
ほうほうほうほう。
はい。
それは、メルマガって感じってことですか？
あ、そうですね。だから、一、
うん、
回買ったお店から、
うん、
お店に、まあ、メールの登録をしておくと、
うんうん、
まあ、なんか、どうだろう。1日1通なのか2日に1通なのかわかんないですけど。
まあ、結構来ますね。
そうですね、うん。結構送ってきますよね。
うん、
それで、
うん、
それをチラ見して良さそうだなと思うときは、
うん、
深くチェックをして、
うんうんうん、
それで、まあ、その良さそうだなと思ったのを見たついでに他のもチラチラっと見て、
うんうんうん、
それで仕入れるっていうことをやってると、
うんうんうん、
正直言って時間足りないんですよね、それだけやってるだけでも。
はいはい、
で、もちろん空振りするときもありますけど、
うんうんうん、
結局それだけでそこそこいけちゃうので、
うんうんうん、
そこまでその、なんていうんですかね、ちゃんと、データを取ってとか、定期的とか、っていうことが全然できてない状態ですかね。
まあ、できてないというよりは、やらなくてもできちゃうっていう感じですかね。
あ、そうですね。
あの、ちなみに S さんの、あの、何、
はい、
ですかね、作業時間というか、実際その、副業って言われてたと思うんですけど、はい、家に帰ってからどれぐらいのリサーチ時間は取れるんですかね。
ですね、あの、ちょうど、あの、その辺も、結構、こまめに、
うんうんうん、
あの、メモって、集計してたんですけど、
はいはいはい、はい。
まあ、ほぼほぼですね、1ヶ月に100時間ぐらいやっ、100時間というか、そうですね、100時間弱ぐらいやってて、だいたい平均すると1日3時間ぐらいやってる計算ですかね。
なるほど、なるほど。
で、平日も休日も合わせてなので、
はい、
まあ、例えば休日に本当にこう頑張って10時間やるときもあれば、
うんうんうん、
全くこうなんか他のことやってて、プライベートで1時間しかできないときもあれば、とか、もう本当徹夜するぐらい頑張る日もあれば、もう寝て全くやらない日もあればって、本当すごい波があります。
なるほど、なるほど。ただ波があるとはいえ、まあそれ100時間、トータル100時間はやってるってことなんで、まあ結構時間やっぱ使ってますよね。
そうですね。多分そのうちの仕入れに使ってるのは多分8割ぐらいとか、7割ぐらいとかは仕入れやってると思いますね。ほとんど仕入れですね。
なるほど、
はい。
で、平日とかは、まあ、結構そのメールの処理というか、
うん、
メールマガに来たやつのショップをリサーチするだけで大体仕入れもできちゃうし、時間も使っちゃうって感じってことですね。
そうですね。で、
なるほど。
はい。そんな感じです。
わかりました。結構これヒントになるんじゃないかなと思うんですけどね、正直なところ。
うん。
うん、ということで、では次の質問に行かせてもらいます。無限にあるネットショップからどのようにリサーチ利益商品を見つけるのか。
はい。
うん、
これはですね、多分、はい、なんとなく質問からすると、無限にあるだから、あ、そこそここう定まってない感じがするので、まあ、そうですね、その段階の、 あの方を想定して言うと、
うんうん、
自分はその時はもうほとんど、元原さんから教えてもらったところをやってましたね。
ああ、なるほど。
最初の頃というか、うん、その、なんていうの、自分で開拓っていうのはほとんどしてないので、あの、その頃ですけどね。
はい、一番最初の、弁論を始めたばかりの頃は、どういうリサーチをしてたかっていうと、
うん、
そのまあ無限にあるネットショップ、まあ無数にあるネットショップの中から、まあ僕がこういうところの、こういうところがおすすめですよ、こういうコーナーがおすすめですよって言ったところを、まあ重点的に見てたって感じですか、
うん、そうですね。もうそれで、もう言われるがままやってたっていうのが、どうだろうな、まあ、8割、7割ぐらいで、残りは、まあ、あの、まあ、同じなんですけど、もうちょっと幅が広くて、その、ハピタスにあるとこがいいですよ、みたいな一言から、多分、ハピタスにあるのを、まあ、わからないながら、一個やってみたり、で、やってもダメだったりとか、じゃあ、違うとこ行ってみたり、行って、まあ、一個見つけれたりとか、まあ、そんな感じですかね。
なるほど。
はい。
だから最初をどうやって開拓するかっていうのは結構難しい問題で、
うん、
自分でそのハピタス、まあ、僕とかって何気に最初泥臭いことやってたのは、ハピタスにあるお店を前頭してたんですよね。
うんうんうん。
あの、一つの店舗の前頭じゃなくてお店の前頭みたいなのをやってて、
うん、
まあ最初の頃、全然ねえやんって思って、まあ、はい、ぶつくさ文句言ってましたけど、そんな感じで僕はやってたんですけど、まあ鈴木さんの場合は、まあ僕っていう、その、ある程度、あの先に走ってる人がいたんで、そこで、まあある程度、目星をつけれたって感じってことですね。
はい、
その二、どっちかですね、自力でやるか、もう先に進んでる人から、なんか情報を得るだとか、そういうことをやって、まあ、あの、やってますよっていうことですね。
はい。
あ、ちなみになんですけど、じゃあ、今、その、ある程度も実績を上げられてるわけで、その段階になった時のリサーチっていうのはどんな感じでやってるんですか？
ですね、今のリサーチは、
うん、
やっぱり変わってきましたよね。
ま
あ、何がっていうと、
うん、
その探し方も、
うんうんうん、
今はハピタスからっていうのはほとんどやってないんですよね。
なるほど、なるほど。あ、まあ、どういうやり方をしてるかっていうのは、もし、その、広まっちゃ嫌だったら言わなくてもいいんですけど。
ですね、はい、まあ、簡単に、まあ、詳しくはあんまり言うと、ちょっとあれなんですけど、
うん、
まあ、簡単に言うと、モノレートをもっと使いこなすようになりましたね、多分。
ほうほうほうほう、モノレートを
深く見るようになった。あと、あの、アマゾンの自体の、
うん、うん、
ホームページっていうんですかね、
うんうんうん、
をもっと使いこなすようになった感じですかね、う
ん、ああ、なるほど。で結構面白い話ですね。ヒントになるんじゃないかなと僕は思うんですけど、まあ、そんな感じで、今はリサーチを進めていらっしゃるということですね。
はい、
わかりました、ありがとうございます。ちょっと次の質問は若干今の話と似てるっちゃ似てるんですけど、どういうプロセスで仕入れができるようになったかを聞いてほしいと思います。
はい。
そのことなんですけど。
プロセスですね。
そうなんです。プロセスなんです。
なんだろうなって思ったんですけど、まあ、強いて言うなら、はい、ですね。これは先ほどちょっと数字で、自分の現状を、紹介させてもらったんですけれども、その前段階とも、その前の、さらに前の段階っていうのが、結構、今振り返ってみると特殊で、何かっていうと、ほとんど利益増えてないんですよね。つまり、逆に売上は、ちゃんと上がってるんですけど、利益はほぼ横ばいっていう状態があったんですよね。で、これ結構、なんていうんですかね、自分としては全然成果が出ないっていう手応えだったんですけど、
うんうん、
まあ今思えばその経験が生きてるのかなっていうふうに思っていて、
なるほど。うん、
その、つまり、ですね、利益が出ないものもガンガン仕入れたり、
はい、
値下がりする可能性が、あ、実際値下がったんですよね。値下がったんですけど、うんうんうん、そういうものも普通に仕入れてたんですよね。
あ、う、あ、んうん、なるほど。
まず、プロセスとして、
はい、
自分はあったんですけども、つまり、利益率が低いのを、もしかしたら値上がりするかもって思うのもちょっとあるし、その時点では利益が出るっていうのを、
うんうんうん、
結構迷わず仕入れてましたね。
わあ、これでかいな。だって共通点ですからね。青木さんもそう言ってたんで。
ああ、そういえばそうですね。
はい、その利益率低いものもガンガン仕入れてたって言われてたんですけど、まあ結局売上が上がって利益が横ばいっていうことは、利益が出ない商品もいっぱいあったってことですもんね。トントンで終わっちゃうものだとか、マイナスになっちゃうものが結構あったってことだと思うんですけど、
うん、
まあ、そういう形で販売経験をガシガシ積んでいった結果があって、今の状態があるってことですね。
うん、そうですね。あ、そうそう、その、
うん、
まあ、なんだろうな。その話の、その、なんていうんですかね、ついでに話すと、
うんうんうん、
結局、自分のその仕入れる資金が、いくらかまあ、決まってると思うんですけど、
はい、
結局、最初のうちはそれがマックスまで仕入れられなかったので、
ああ、なるほど。
クレジットカードで回してるけど、
うんうん、
クレジットカードの限度額まで、行かない状態だったので、
うんうんうん、
なんていうのかな。まだ使うお金に余裕があったんですかね。
はいはい。
だから、とにかくそこまでなんとか仕入れ額を頑張って仕入れようっていうのをひたすら頑張ってて、
うんうんうん、
もうそこがほとんど目標だったので、もう、うんうん、利益が出ると思ったら仕入れるっていう感じのことをやってましたね。
なるほど。そうやって、コツコツやっていった結果、まあ、だいぶ、その、相場感とかもついてきて、徐々に、まあ、リサーチの幅も広がっていって、で、結果今があるってことですね。
そうですね。
わかりました。まあ、こういう、まあ、そういう、なんですか、泥臭いというか、地道な積み上げがあったっていうところは、みんなわかってもらえたらと思いますね。はい。ありがとうございます。ではですね、次に行きます。途中で、モチベーションが下がったり、リサーチなどをついサボってしまうことなどはなかったのでしょうか？また、そういったことから、どのように乗り切ったのでしょうか？
はい。
はい。
これはですね、
はい。
モチベーションが下がったりっていう、自分はあんまりそういう言い方はしなかったので、自分はなんか、うん、単純に、へこんでる時ですかね。へこんでるなって感じる時はいっぱいあって、まあ、結局そういう時はもう手が止まっちゃうので、
はい。
なんかこう、現実逃避じゃないですけど、めったに見ないテレビをなぜか見てたりとか、
はい。
はい。なぜか、ネットサーフィンを無駄にしてたりとかっていう時がもうほとんどそれなんですけど、それ、たくさんありましたし、リサーチなどついサボってしまうことは、
うん。
ついサボってしまうことは、まあまあいっぱいありますね。あと、
うん、
どのように乗り切ったんでしょうかですか。まず、何ですかね。ちょうど、今回の企画で、週報を、うんうん、出させてもらっていて、
うんうん、そうですね。
で、やっぱりあの時にこう、すごい、あれやっぱりすごいいいと思うんですけど、その、はい、振り返るとですね、
はい、
そのトラブルというかアクシデントみたいなのが結構自分は、まあ、あったというか、自分は過敏に反応してるだけなのかわかんないですけど、
うんうん、
まあ、いっぱいありまして、ここその3ヶ月ぐらいですけど、
うん、
とでかいのがいくつもあったんですけど、
まあ、そうですね、でかい
の自分の中ではでかいの結構あったんですけど、うんうん、その時とかはもう明らかにへこんで、
はい、
ちょっと何ですかね、そのこの心の痛みを受け止めてるみたいな 感じの時はいっぱいありましたね。で、
うんうん、
まあ、そういうことからどのように乗り切ったかっていうと、そもそもが、うんうん、基本的にやる気満々状態じゃ、やる気満々って言うと変ですけど、まあ、やる気はあるんですよね。
はい。
はい。で、毎日頑張ろうとは思ってるんですけど、
うん、
その頑張ろうが、なぜか、今日はやめとこうみたいな状態になってるのが、ちょっとおかしいなって感じるんですよね。まず、そもそもの段階ですけどね。
うん。
あれ今日おかしいなとか。今日、毎日パソコンでこう、なんか電脳仕入れしてるのに、あれ今日は、なんか、テレビの前にいるなとかって、
うん、
その時点であれおかしいなって思って、
うん、
それであれなんでおかしいんだろうなっていうことを考えると、その、ああ、この前のアクシデントで、ちょっともう、うん、なんか、なんですかね、こう、あんまりやりたくないなと思ってるんだなとかっていうことを考えに行き着くっていうんですかね、そういう原因があったからだなとかっていうのに行き着くと、
うんうんうん、
もうなんていうんですかね、今はもうほとんど自然になんですけど、
うんうんうん、
じゃあそれをどうすれば改善できるかなっていうことを考えて、
うんうんうん、
で、そうすると結局、例えば、仕入れ先が見つからなくて、例えば、うん、もう2日3日やってるのに全く仕入れができないとかっていう時だとしたら、
うんうんうん、
じゃあ何がいけないかなとか、何を変えれるかなとか、
うんうん、
何を、改善すればいいかなってことを考えて、まあ、ちょっとわかんないんですけど、じゃあ、今までやってないサイト調べてみようかなとか、
うんうん
うん、この前教えてもらったり、なんかどっかに書いてあったというか、その、どっかのその資料に載っていたやり方を、
うんうん、
そういえば試してみようかなとか、
うんうん
うん、前実際に仕入れれたサイトに、もうなんか、つまりそういうとこって割と簡単な、自分にとって簡単なことでちょっとでも仕入れて、ちょっと心を回復させようみたいな。
うんうん、
まあまあ、そんなことを考えて、
うん、
じゃあとりあえず一個やってみようかな、ぐらいの、
うんうんうん。
まあそんなぐらいですかね、乗り切ったって。本当もうそれの地道にそんなことやってるだけですかね。
まあ自分で客観的に、
うん、
その、凹んでるなっていう状態が、まあ、自己モニタリングができて、で、自己も、うん、まあ、それのモニタリングに引っかかったら、なんで凹んでるんだろうっていうのを、まあ、考えて、その原因に対して対策を、まあ、地道にっていうか、その、自信がつくような対策を、まあ、ちょっとやってみたって感じですかね、今の話聞くと。
そうですね、
例えば、なんか仕入れやすいサイトに行ったりとか、新しい手法を試してみたりだとか、そういったなんかに挑戦することで、まあ、モチベーションを上げていったっていうとこですかね。
そうですね。
なるほど。
はい。ちなみに、わかりやすい例で言うと、
はい、
資金が、非常になくなりそうな時が、ちょっとあったんですけど、そのアマゾンから振り込まれない
。ああ、ありましたね。
非常にびっくりするようなことがあって、
はい。はい、
で、その時に、結局、今の方法でたどり着いた答えが、うん、アイフルのカードを作るっていう、まあ。とりあえず、まだそのカードは活躍してないんで、幸い活躍してないんですけど、うん、
はい。
で、とりあえず、いくらだっけな、あれ。100万ぐらい借りれるようになってるんですけど、今。確か。
うんうんうん、
で、とりあえず100万あれば、まあ、いっぱい利息は、金利はありますけど、とりあえずまだ、その、転売が続けられるっていう、
うんうん
うん、その、土俵際がもうちょっと広がるっていう対策を勝手にやってましたね、それ。
なるほど。
本当その時は怖かったんで。
うんはい、まあそういうことをやって、まあ、心に余裕が出て、モチベーションも上がってきたっていう感じですね。
そうですね。
なるほど、はい。
はい。仕入れる気になった感じですかね。それはできてから。
なるほど。結構いろいろやってたんですね、実は。
やってましたね。
アイフルのカード作ってたなんて知らなかったですね。
あれ、そうですか。どっかで書いた気がしますけど。
そうですあれ、そう、いや、シューフォーには書いてなかったですよ、アイフルとは。
そうかもしれないですね。
なんか対策は打ちますみたいなこと書いてありましたけど、その対策がアイフルだったとは思わなかったです。
はい、そんな感じでした。
そうですか。面白いって言っちゃあれですけど、 いろいろやってましたね。
あ、
まあ、まあまあそうやって、やっぱもがいてるんですよってことですよね、やっぱり。うん。
そうですね。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ次の質問なんですけど、心が折れずに結果を出せた理由。まあ、そもそも心が折れる、ない、心が折れるようなことはなかったんだったらもうそれで OK なんですけど、今話聞いてるとちょっと、あれですね、いろいろあったみたいなんで、どうですかね。
心が折れずに、いやー、結構折れてますね。本当ですね、その辺脆いんですよね。
うん、
自分も分かってるんですけど、打たれ弱いっていうか。
はいはいはい、はい。
でも、とりあえず折れずに結果を出せた理由は、うん、折れても復活してきたからですかね。まあ、強いて言うなら。
なるほど。
はい、
折れなかったわけじゃない。
折れなかったわけじゃないですね。うん、
折れたけど、復元させたってことですね。
そうだね。とりあえず、そうだな。2、3日あれば復活してましたかね。
ああ。
はい。
なるほど、なるほど。まあ、そう。まあ、復活の仕方は、さっき言ってたような感じですかね。モチベーション上げる方法と似たような感じですかね。それとも、
そうですね。
2、3日経ったら勝手になんか、もういいやって感じになる感じですか。
ああ、そういうことはあんまりないかな。結局
じゃないですか、
やっぱり何か気になってることがあるんですよね。
うん、
折れた、そもそも折れたって自分で思うってことは相当変わってるのかなって気がするんで、そんな、なんていうんですか、大イベントを、ちょっとちゃんと、対処 しないと、なんか前に進めなそうなんで、そうですね、なんかしてましたね。
なるほど。何かしらの対策を打つことで、まあ、復元。折れた心を復元して前に進んでいったってことですね。
う
ん、
そうですね。
わかりました。もう僕大体1日経ったら忘れるんで。
わー、羨ましいですね、そういうの。
すごい心配するタイプなんですけど、僕も。寝たらもういいやって感じで。次の日には復活してるっていう。たまに引きずることありますけどね。
あー、そうですか。
まあ僕はそういうタイプなんですけど、まあ、Sさんは、
はい、
こうやって来たって感じですね。
はい。
わかりました。では、次なんですけど、実績を上げるために重点的に取り組んだところを3点教えてください。
はい。これ結構、
うん、
振り返ってみたんですけど、
うん、
もう本当に具体的に3つ挙げます。
お、
はい。
楽しみです。お願いします。
もう当たり前のことなんですけど、
はい。
まずですね、目標をちゃんと毎週数字で決めたとこですね。まず重点的に取り組んだと、うん、まあそこはあんま重点じゃないかもしれないですけど、まあでもそこは大事なんで、
大事だと思いますよ、はい、なるほど。
まずその1週間ごとのその区切りで、今週は何万円ぐらいどうしますみたいな、
うん、
はい、ことをまず決めてたのが一つで、それで、もう一つはですね、その目標に、
うん、
どうしたらいけるかなっていうことは、
うんうん、
常に考えてましたね。
なるほど。
まあ、例えばだから、うんうん、まあ、簡単に言うと、例えば100万円だとしたら、
うんうん、
例えば今、10万円しか、その、目標まで、なんだろう、伸びてないとしたら、あと90万円あるわけで、
うんうんうん、
そういう時だったら、あと9、まあそういうのは結構、なんだろうな、大体分かってたので、あと90万とか、あと80万とかっていうのを考えて、
うんうん、
あと例えば、4日で80万とかって言ったら、じゃあ1日20万でとかって、で、その20万、とりあえず今日なんとか、今日なんとか20万円まで行ってから寝ようとか、
うん、
っていうことを考えるために、考えるために、やるために、
うん、
じゃあ、あと、どうですか、今日使える2時間で、それを行くためにはどういうとこをやってとかっていうのを、うん、なんだろうな、本業の仕事をやってる時とか、もうずっと考えてますよね、それは、頭に。
なるほど、
はい。もう、だから、結局、パソコンの前に入れるのって、本当、まあ、平均すると3時間とかって言いましたけど、うん、実際、もっと少ない時もあれば、すごいノリによって、平日に徹夜近くまでやる時もありましたけど、
うんうんうん、
はっきり言ってそういうのをもう、続けられないんで、結局やっぱり、アベレージ的には2、3時間ですから、うん、その勝負の時に、どうやっ っていけるかみたいなことはずっと考えていて、
パソコンの前に、つまりその副業が開始できるときに、よっこら焦って座った後、じゃあどうしようって考えてたら、もったいねえって話ですね。
そうですね。
うん。それはわかりますね。
で、あ、うん、それであれですよ。その、
うんうん、
そのことから、
うん、
本業の時の仕事の休憩時間は、
うん、
あの、ほぼほぼ寝るっていうような、あの、うん、ことをやるように自然となってきましたね。
本業で、
はい、
まあ、副業のために本業中で回復できるとか回復するし、
うん、
あの、考えれるところは考える。
うん、
っていうのを、まあ、自己規律を持って本業のためにエネルギーを残しといたって感じですね。
うん、その副業で、まあ、うん、なんだろうな、パソコンの前に行くときには、
うん、
一応その、なんだろうな、想定通りのこの、体力が残ってる状態にするみたいな、
うんうんうん、
あと、あ、目薬し始めたのとかもそれですし、
ああ、週報にも書いてありましたね。
そうですね。とか、はい、もう地味ですけど、
うん、
最後あの眠くて最後の方あのパソコンの前で寝るっていうのはもうしょっちゅうあるんですけど、
うんうん、
それにしてもあの、うん、なんていうんですかね、体力が続かないとかっていうのは結構あのダメージが大きかったので、その売り上げになんていうんですかね。うん、直結するダメージがでかかったので、
うんうん、
そういうことがないように地味にやってましたね、そういうことは。
いや、これめっちゃ大切ですね、うん、確かに。いや、地味ですけど、地味だけど効果は絶大みたいな。
ああ、絶大ですね。
うん。そうですよね。結局、
はい、
言ってしまえば、体が資本。まあ、それ、サラリーマンも一緒なんですけどね、
うん。
サラリーマンも一緒なんですけど、あの、体が資本なんで、その体をいかに効率よく、そのマックスでフルチャージした状態、まあフルチャージというか、その副業が効率よく、能率的に、まあその、できるようにするためにはどうしたらいいか。っていうとこですよね。もう、
はい、
これは、あ、ちょっと理解してほしいな。あの、これ聞いてる人もぜひ理解してほしいんですけど、結局はそういうことですもんね。自分が、自分のパフォーマンスをいかに上げるかってところだと僕も思ってるんで。なるほど。っていうのが、あれ？これが二つ目でしたっけ？
あ、二つ目ですね。
二つ目ですね。
はい。
じゃあ最後、三つ目は。
はい。
うん。
これもまた地味なんですけど。
いや、OK。地味なん大関係です。
あのですね、まあ自分の性格もあるとは思うんですけども、あの、うん、思いついたことをもうメモっとくことですね。
あー、大事ですね、それ。
まあ例えばの例でいくと、
うん、
まあさっきも、あの、最初の方にもちょっと出たんですけど、
うん、
こういうサイトがあって、だなとか、まあこういう探し方があるなとか、うんうん、まあテクニックは、うん、あの本当にいっぱい教えてもらってましたし、
うんうんうん、
まあテクニックって言わないレベルかもしれないけど、その無料のなんていうんですかね、資料を配ってたもらったそのもらってた時のレベルでも、
うん、
そのテクニックと呼べるものはいっぱいあったので、結局ですね、知ってはいるんですよね。多分、
うんうんうん、
で自分も、知ってはいるし、ある程度覚えてるけどなぜか見つからないっていう状態の時に、
うんうん、
それでもなんとかこう絞り出してこう見つけていかなきゃいけないような状態の時に、
うん、
どういう方法をやろうとか、どこを調べようとか、うん、今やってないことは何だろうとかっていうのを、まあ、そのさっきの2番目にずっと考えてるって言ったのを全部メモって、
うんうん、
ほんとさっきのとつながるんですけど、パソコンの前に来るときにもうメモが前にある状態で、今日はこれとこれとこれをやってから、もし時間が余ったら、なんかやろうぐらいの。とりあえずこの2時間、1時間はこれで、これとこれとこれだけやろうって、最低限これだけやってから、今日は終わりにして、これで、もし、例えば今日1個も知れなくても、とりあえず、やったことで満足して、それでもう寝ようみたいな。 そういう感じでしたね。
これめっちゃ大事ですね。僕とやっぱ似てるんですよね。
あ、そうですか。
タイプが似てるんでからかわかんないですけど、うん、やっぱそんな感じですね、僕も。やっぱり。メモ帳は、メモ帳とか、ま、スマホの、なんか、メモアプリだとか、うんうん、その、なんか書き込みできる、まあ、エヴァーノートとか、そういったのがあったらいいんですけど、まあ、僕はそういった感じで、やはり、常にメモってましたね。
うん、
なんか、やっぱ通勤途中とかって、なんか思いつくんですよね。
ああ、わかりますね。
無駄に思いついちゃって、
わかります。
で、その通勤の波で急に足止めて僕は書き出したりするんですけど、
あ、
まあ一応横にそれて書き書きしてから歩き出すとか、
うんうんうんうん、
まあやっぱなんですかね、よくなんですか、シャワー浴びてる時とかトイレ行ってる時とかってなんか思いついちゃうんで、やっぱそういった時用にメモ帳とかはやはり必須ですよね、うん、でそのメモってなんか結構何気に大事だったりするんですよね、そういう時に思いついたことって、
うんうんうん、
だから皆さんも本当にこの今鈴木さんに言ったこと3つともかなり大事、地味なのかな、やっぱり地味だけどすごい大切だと思うんで、ぜひともやってほしいなと思います。うん、はい、ありがとうございました。
はい、
いや、いいですね、いい話めっちゃしてくれるんで助かったの、本当にありがとうございます。
普通な感じですけどね。
いや、当たり前のことを当たり前にできる強さっていうのはあるんで。
いやー、そうですか。
うん。ありがとうございます。じゃあ、まあ、まだまだ、いろいろ喋ってもらうんですけど、
はい、
続きまして、参加する前と今とでは、何か変わりましたか？変わったところを教えてください。
はい。これいっぱいありますね。
おっとっと、どうしましょうかね。喋りたいだけ喋ってください。大丈夫ですよ。はい。
いやいやいや。まあ、簡単に言うと、経験値をいっぱいもらったかなっていう気がしますかね。はい、
うん、
そうそう、ここ、どうだろう。今、その企画が終わってから、ちょっとこう、うん、今、経ったじゃないですか、時間が。
半月ぐらい経ちましたね。
それで、思ってたんですけど、
うん
うん、その、若干、やっぱりその燃え尽きた感があったんですけど、若干あったんですけど、
はいはい、
それでも、なんだろうな、うん、惰性で仕入れてるだけでもそこそこ仕入れはできていて、
うんうんうん、
で、なんか、やっぱり変わったんだなとか、なんかそういうことをちょこちょこ実感してながら、
うんうん、
思ったのは、やっぱり、なんだろうな、その、なんか言われたからやるみたいな、
うんうんうん、
その、教えてもらってる、教えてもらってるからやるみたいな感じじゃなくて、
うんうん、
ある程度自分でこう考えて、うん、こういうふうに、こういうふうな方向に行けばいいなっていうのを考えながらもできるように、
うんうん、
まあしてもらえたなっていう気がしていて、それで、うんうん、まあその結局、もうですね、レベルが上がったかっていうとちょっと、正直そんな上がってないんですけど、申し訳ないんですが、その、
うんうん、
リサーチする力とかってほとんど上がってない気がするんですよね。実際多分、頑張った、その頑張るっていうか、その努力をしないと結局、うん、仕入れれるような感じではないんですけど、
うんうんうん、
その、なんだろうな。今までの、こう、電脳で仕入れて売ってきた経験をのもとに、
うん、
なんだろうな。その、そういうのを見る目がついたっていうか、
うん、
うん。ちょっとうまく言えないですね。その、なんだろうな。その、お金を稼げるようになったっていう感覚はあんまりなくて、それよりも、いろんな状況に対応できる経験をもらったっていう感じですかね。
身体能力は変わってないけど、
はい、
なんか前線で戦い続けたおかげで、なんか熟練兵士になったっていうような感じですかね。なんか、例えが合ってるかどうかわかんないですけど。その場その場で適切な対応が取れるようになって。
そうですね。
その結果、いろんな判断が、まあ、早くなるというか、
ああ、そうですね、そうです。そういう感じですかね、うん、その、だから技術的にはそんなに上がってないと思うんですけどね、実際。例えばクリックするスピードとか、もう全然変わってない気がするんですよね。まあ、多少良くなってるぐらいのレベルで、そういうところが変わったんじゃなくて、なんか、うん、あ、やっぱりいろんな仕入れを見せてもらったみたいなところもあるかもしれないですね。
まあ、相当やりましたね、いろんなジャンル。
そうですね。今でも本当吸収できてないぐらいの、幅の広さと、様々な、なんかパターンを。はい。
まあ、経験値ががっつり入ってきましたっていう感じですかね。その結果、その経験があるからこそ取れる対応が、まあ、取れるようになったというか。
そうですね。
って感じですかね。
はい。
なるほど。まあ、3ヶ月では本来得られ、まあ、普通に一人でやってたら得られないような経験値をがっつり、僕としては与えることができたのかなって感じですね。
本当にそう思いますね。ドーピングしてもらった気がします。
なるほど。
だから本当反則技を使わせてもらったなっていう。はい。
うん。だけど、ドーピングしましょうっていう企画なんで全然問題ないんですけど、ね、はい。ルール内なので。わかりました。ありがとうございます。
はい。
じゃあ、次の質問どうかな。外注を探すのはどのように行ってますかっていう質問なんですけど。
はい。これ、
うん、
青木さんも言ってましたね。自分もインディードで。
あ、はいはいはい、はい。
やってますね。まあ、具体的なサイト名言っちゃいましたけど。
まあ、そこは大丈夫だと思いますよ。
まあ、ネットで見つけて、うん、実際、もっと具体的に言うと、今、発送外注の方もお願いしてる人が一人いますけれども、
うんうんうんうん、
あ、そうそう、企画の途中で、仕入れ外注も、
うん、
やりたいと思って実際やり始めて、ね、うん、まあ、正直、もうみんなフェードアウトしていったんで、まあ、また再チャレンジしようと思ってますけど、あの時も1週間で10人ぐらい来たんですよね。
はいはいはい。まあそうって言ってましたね。うんうん、
でも、はっきり言って、その10人にこっちが対応できないぐらいの忙しさだったので、うん、もうほとんどもうほったらかし状態で、頑張ってくれる人もいたんですけど、まあ、やっぱり、あれですよね、その本当の初心者の方に一からちゃんと教えれるぐらいこっちに余裕がなかったので、うん、まあもう、ある程度しょうがないなと思って、あんまりこう、教えもせず、申し訳ないんですけど、うん、ほったらかし状態です。
まあ、結局、初心者の人を外注として雇うのか、まあ、何らかの理由で辞めてしまった熟練者というか、経験者の人を雇うのかでも、やっぱだいぶ違ってきますよね。で、初心者の人を雇うということは、言ってしまえば企業が新入社員を雇うのと同じことなんで、言ってしまうと、
うん、
まあ、何らかの新人教育とか、OJT とかをやらないと、やっぱそのリサーチ業務っていうのを続けていくことっていうのはやっぱ辛いかなとは思うんですね。けど、じゃあ、副業でやってる人がいきなりそんな10人とかを、の人たちに、その綿密にというか、その時間を割いてリサーチのことを教えられるかっていう、それもまた難しいと思うんですよね。
うん、
だからそこのその教育システムとか仕組みとかですね、その辺がやっぱり外注に関してはちょっと難しいところかなっていうのは思ってますね。
うん。
うん。
それもですね、これからはその、もうちょっと楽をしたいと思ってる部分もあるので、うんうん、ちょっと一人か二人本当にがっつり育てたいなと思ってます。
うんうんうん。
まあ、今は一応その余裕はあるかなと思っていて、
うん、うん。
そんなとこですね。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。
はい。
ではですね、真面目な質問って言ったらあれかな。はい、最後というか、まあ、真面目な質問最後のものなんですけど、
はい、
副業でやられている方が多いと思いますが、将来的に専業を目指しているのでしょうか。 それとも別のビジネスなども考えていますか？
はい。将来的に専業はそんなに目指してないですね。
うん。
で、別のビジネスなども考える余裕が、うん、余裕っていうのかな、考えれるようになってきたかなって思ってますかね。
あ、専業は目指してないけども、うん、今、その、まあ、ある程度実績も上げたことで、うん、だんだん次の、その、何ですか、次のっていうか、別のことも考えれる状態になってきたっていうところですかね。
うん、そうですね。うん、この、外注の方にある程度任せてもいいような状態に、できれば他のこともできる余裕があるかなと思っていて、やっぱりその、特に電脳仕入れだと、そういうことがこう仕組み化しやすいのかなとも思ってるので、その辺はある程度目処が、立ちそうかなと思ってます。
なるほど。まあ言ってましたよね。趣味のこととか、
はい、
ビジネスにしたいっていう話もされてましたしね。
はい、うん。
まあそういうことも、まあその、ある程度自動化が進めば、現実味を帯びてくると。
はい。
いうような感じで、まあだからこそそういうのを今から進めていきますっていうところですよね。
はい。
わかりました。じゃあ最後に、これは真面目じゃない質問って言うとあれなんですけど、まあ、そのまま読むと、元春さんは、どんな人でしたか？忌憚なき意見で OK です。編集で切ったりしないんで。
いやー、そうですね。まあ、やっぱ基本、誠実な感じですよね。その、
はい。
なんだろう。まあ、音声聞いたり、動画を聞いたことがある人もいると思うんですけど、まあ、ほとんどそのまんまですけどね、別にそんなに、あれって思うとこはなかったですね。はい。もう、すごい、一緒に仕入れしてもらってるときは、こんなに仕入れてもらってというか、いろいろ教えてもらってありがとうございますっていうところがいっぱいあったんで、はい。そういう、この、なんていうんですかね。
まあ、変なやつじゃないよっていうのは、
そうですね、
今なんか聞いてると、そんな感じかなって思ったんですけど、
はい。
うん。まあ、そういうことですよね。
それ、そうですね。なんか心配があるってことですよね。そんな質問するってことは。
そうかもしれないですね。
変わんないですけどね。
まあ、動画とか音声で、聞いてる感じの、
うん、
まあなんか、得意な思考を持ってたりだとか、なんか、突拍子なことを言うような、まあ人ではない。
まあそうですね。
でね、まあ、はい、そもそも僕もスチールっていう、そう、なんていうんですかね、どちらかというと理論派というか、そういったプロセスとかっていうのが好きなタイプなんで、あ、まあプロセスじゃない、ロジックとかが好きなタイプなんで、うん、そんな変なことは言わないかなとは思うんですけどね。
いや、そこはもう、すごいですよね。ガチガチにそういう感じだなとは思ってますけど。はい。
そう。
いや、もう、ほとんど、こう、論理的に、こう、解決しますよね。はい。いや、まあ、そういうとこはすごいなと思って、もう、真似させてもらった部分はいっぱいあると思うんで。
タイプが似てるんで、はい、多分、真似しやすいというか、取り入れやすかったとは思うんですよね。
ああ、そうですね、うん。そういう感じですね。
うん。
はい。
わかりました。まあ、ちょっとこの質問を言った人が、今出した人が僕のことをどう思われてるのかっていうのはあれですけど。まあ、そうですね、以上、11個の質問で、まずはお疲れ様でした。ありがとうございます。
あ、はい。ありがとうございます。
で、これ、かなり、まあ、S さんが、まあ、踏み込んだ話してくれてるんで、かなり参考になったんです。のかなと僕は思ってます。ので、そうですね、特に僕重要だと思ったのが、実績を上げるために重点的に取り組んだところっていう、まあ、S さん地味なところって言ってたんですけど、本当に大切だと思うんで、そこを、ちょっと何回か聞いてもらって、聞くだけで終わらず、実践 してもらったら嬉しいなと思います。それでは、本日は S さんでした。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。